では、ヨハネの9章ですね。9章を見てください。お願いします。すいません。はい、私たちは今、このヨハネの7章からね、カリオの祭りという秋の祭りにイエス様が参加されるためにエルサレムに、都に登って、来られたところを見ていますですね。そしてとどまっておられるんですね。まだ、そこで有名だったのはこの生ける水があなたの腹から出てくる、心の奥底から出てくるということが流れ出るということが書いてある、イエス様言われましたが、8章においては会員の現場で捕らえられた女がいて、でその女を、この、罪を定めないと言われて、でその後で私は神、世の光ですと言われました。でそれでユダヤ人がこの、その反発したりとかなんかいろいろしたんですけど、イエス様の言葉で信じた者も出たと言いましたが、その後で罪からの自由を解かれて、それで私はあるっていうものなんだ、私はということで、モーセに現れた神ご自身がイエス様だということをイエス様がね言われたんです。でこれはもう神と自分を一つにすることですから、この石打ちにしようとしたんですね。でそれでイエス様が宮から出て行かれました。その後の話になります。宮から出てった後の話で、イエス様はこの父から使わされたものなんだと私はっていうふうに言ってたけれども、今度はですね、イエス様があるものを使わして、イエス様の証をするようにさせていく。でそれが生まれつきの盲人が目が開くことによって人々の間でイエス様の証をしていくという内容になっていきます。では1節から3節までを見ましょう。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためですと。午前中学んだところですが、まずこの一節で、通りすがりに生まれた時から目の見えない人が見えて、で通りすがりとありますけど、これ今宮を出たばかりですから、宮を出たばかりのその宮の境内ですね、この神殿の境内を出たばかりのところ、そこにしばしば物乞いがいたんです。でしかも新商社の足が効かない人であるとか、そういう物乞いであります。使徒の働きでペテルとヨハネが宮に登るために、宮で祈るために登った時に、美しの門というねところで、生まれつき足の不自由な人が施しをしていたって書いてありましたね。当時ですね、福祉制度はありませんですね。だからどうですか、この足が動かない人はこの物乞いするしかなかったんです。それなので、このユダヤ教の中でこの人に施しなさい、貧しい人に施しなさいっていうのが書いてありますから、特に礼拝を捧げるその人たちのところのところで、この物乞いをしていた、でその普通のありふれた光景だったんですよ。そこでご覧になったって書いてます。生まれた時から目の見えない人だから、単に目が見えないんじゃなくて、生まれた時から目が見えないんだということを深く理解しながらご覧になっていた、注意して見ていたという意味になりますね。でこれはこの人はいつもの光景の人なんですよ。いつも見ている人なんです。 けれどもイエス様が目を留めたわけなんですね。でこのようにして神の技がイエス様がイエス様の方から主権的にこの見ていく、このイエス様の方から一方的に目を留めていくということから始まってます。で私たちが、救われる、また神様の技を知っていくっていうのはイエス様の方から、神の方からこの一方的に目を留めてくださって今の自分がいるんだということなんですね。これいつも思い起こす必要があります。自分が何かやってるんじゃなくて神の方からスタートしてくださってるわけですね。そして、今午前中に詳しく話した通りですね、弟子たちは当時ユダヤ教が苦しみを罪から来るというふうに捉えていた、その理解を持って、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからか、この人ですか両親ですかと、で先生と言ってます。先生という役なんですが、それが出てきた時はラビっていうふうに考えてる、ラビですね。このユダヤ教の教師です。で教師であればこのような状況をどう捉えるかということが、まあ、答えてくれる人なわけなんですよね。でもイエス様はどちらの罪でもないと、むしろこの人に神の技が現れるためなんだというね。ぜひね、午後の礼拝、なんですね今ね、だけど午前の礼拝のメッセージを聞いてくださいですね。この病であるとか災いであるとか苦しみというのは神の目的があります。もちろんそれ自体は後々イエス様が戻られた時に取り除いてくださるもの、結局罪から来る病というか死なんですね。そのアダムが犯したやつです。その人本人というよりも、本人じゃなくて多くの場合は、でもそれをも神はお持ちになって寄り添って、そしてご自分の働きを行っていかれるわけなんですですね。心症者であるとか、そういう、まあ、例えばダウン症とかね、でそういう人たちを歴史を見ても今を見てもそばにいる人ってクリスチャンが多いんですよね。でも今でこそこのタラットって訳されてますけど、以前は雷病とそのまま訳していましたですね。でその雷病の人たちを集めるその施設、日本であってもクリスチャンが圧倒的に多かったんです。まあ、今はね、ほら、もう治療っていうよりも止める薬なのかな、わかんないけど、あるから、もうかなり縮小されてると思いますけれども。で、ダウン症だから、今だと生前診断っていうんですか、生前診断。だから、生まれる、妊娠してるときにすでに、どういう状況かっていうことを調べることができる技術があるんですよね。でこれで、堕胎中絶を決断する人が、いる中で9割はダウン症と言われてます。でクリスチャンは、ローマ時代もそうですけれども、この捨てられるような赤ちゃんですね、この女の子だったら生まれた後でこのゴミ捨て場があるんですよ、本当に文字通りとか下水溝みたいなのがあって、でそこに捨てるんです。これ本当そうなんです。で完全に合法だったし、それをいいじゃんっていう感じだったんです。捨てちゃうんです。で今の中絶ですよ、うん、そのまま、まあ、技術がないから中から取り出す。でそこに助けに行って拾ってった人たちはやっぱりクリスチャンだったんです。でなんでそうなるのってなるのは、単にかわいそうとかそれ以上なんです。神の目的があるんですよですね。でそう、これ午後の原稿なんですけど、午前の原稿なんで書いてるんですけど言い忘れたんですが、星野富弘さん、 の美術館に去年の6月ですね、うちの教会の仲間と、大勢に行った帰りに行きましたけれども、花のね絵とか見て何が感動したかというとですね、4時間5時間じっと見られる自由がある。あの人って見えてると思ってるから、花分かってると思い込んでるから。だけどね、体が自由だから見ないんだよ。本当にここにある神の作られたクリエーションのこの何があるのかっていうことを彼は死と縁を通して各自由が与えられてる。自由が、でその自由が私たちはいつも普段ないんです。体が動くから。だから神、私たちが見ているものっていうのはね、本当に神様が見るときにね、神の技が見えてくるんですよ。そしてその人を通して、例えば星野富弘さんを通してどれだけの人が救われたか、まあ、精神的にもそうだろうし、あと霊的にもそうかもしれない。もしかしたら自殺願望の人が救われてるかもしれない。知らないで済んでるかもしれないですよね。でどっちが自由かって、星野富弘さん本当の意味でのこの自由っていうのを、その障害だから、あれ先生だったんだよね、先生、学校の先生で体育の先生だったのかな。で不自由になったから、ここから下が動かなくなったから可能になったんですよですね。それは神の目的があるんですね。でもちろんそれは神の国、実際にイエス様戻ってからの神の国はなくなりますよ。でそれは悪いものですよ。それがいいなんて言ったら、それはもうなんていうのかな、変態っていうかそれが素晴らしいなんて、それ善ではないんです。しかし、だからその苦しいものは苦しいし、苦しいのは嫌なんです。それはなくなった方がいいんです。だからそういう技術、医療技術が発達すればするほどそういうものはなくなっていくでしょう、ね、それは素晴らしいことです。けれども、たとえそうでなくてもですね、神はそのような自由を、この悪をも用いる自由が神様に当たって、で今彼が用いられていくようになるんですね、このイエス様を証しするための。で4節、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。でイエス様がね、あの8章のところで、私は世の光ですってこう言ったんですね。世においてこの光となると言って、昼のうちに行わなければならないと、ここでイエス様おっしゃってますけど、昼っていうのはあれですよね、普通夜に仕事って働くのって辛いっすよね。で普通は、普通ですよ、普通考えてですよ、夜仕事あるけど普通はしないじゃないですか。だからそれを使って昼のうちにやらなきゃいけないと。で何をもって夜かって言ったら、これはイエス様がこの地上におられなくなった時には夜っていう意味で使ってます。だから私は十字架につけられて蘇って天に上げられる、そしていなくなる時が近づいているから、そのいる間に神様から与えられている時間の中で私は働かなければいけないと、世にいる間は私が光なのだと、このように言っているわけなんですね。だから今残された時間を私はここで光となって動いていきますよって話をしているわけです。でこれからその光を見ることができます。でその光っていうのはイエス様が実際に動くというよりも、生まれつきの盲人が目が開かれたことによる証を通してね、光となってきます。この彼を通して。か。で、これから注目していただきたいのは、神の技って何かっていうことなんですね。ここで言ってる。で、表面的に読んでいくと、目が開かれることが神の技になるんですよ。で、これもそうでしょう。けれども実はもっと深い意味があります。でこれをねじっくり見ていきたいと思います。まず6節、イエスはこう言ってから地面に唾をして、その、唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰って行ったと。 なんかいつも私ここ、実はたくさん調べたの、これなんで唾使うんだろうなっていつも思うんですね、イエス様はね。汚ねえなとか出ましたね。口の聞けない人、それだと目が見えなかった人のためにね、口を開くためにこの唾を使ってね、このこうなんかつけたんですよね。っていうのはマルコの7章の 33節に書いてるし、あとは目の見えない人のこの唾を使ってこの両目に当ててですね、目を開かせたのがマルコの8章の23節に書いてます。でここでも唾を使って、泥を作ってるっていうんですね。あっちは結構埃っぽいんですよ、このイスラエルっていうか、あそこら辺乾燥してるから。でそれで唾を使って泥を作ってるんですが、なんとなく薬っぽくね見えるんですけど、そういうことじゃなくて、それを通して信仰を働かせてほしいと、そういうなんかそういうことをやるんだけど、それ自体が治すっていうよりも、それを通してその人が下に降りてって、そして癒されていくというですね、いうこと、これを、行われたわけです。でですね、彼は行って洗ったって書いてます。行って洗った、すごく短いんですが、言葉としては神殿の境内がここにあるとします。ここ神殿があって、で南から出るんですよ、こうやって出て、ここに神殿の境内があります。そしたら800メートルかな、わかんないけども、都上りの道っていうのがあって、これシロアムの池までこういう感じでってあるんです。で2016年の聖地旅行でシロアムの池の遺跡のところからトンネルの中入って、神殿のところまで出たの覚えてます？あれ何分ぐらいかかったですかね、あれ20分はかかってるよね、20分はかかってますよね。長いんすよ。行って洗ったって言ってるけど、彼はまだ目が閉じてる状態で、見えない状態で下がってったんです、その道を。だから誰かね、手伝っている人がいたでしょ、一人では歩けませんよ当然。だから手伝っている人がいて、だから相当信仰が必要ですね。その私たちがね、信じていくっていうのはね、こう分からないけどそう言われたんだからやるっていうね、この行動が必要になってくるんですよね。分からないんだけど、そう神が言われたんだから行く。でそれですぐ答えが見つかるわけでもないね。信じたんだからパッとかってね、こう物事がパッとこううまくいったら楽じゃないですかね。でそういうふうに願ってるのはね、信仰がね、まだあれな、信仰っていうのは目に見えないから信じるんであって、見えることを私たちは願っちゃうんですけども、神様が訓練するんですよね、行動したと。でシロアムという意味をここでヨハネが訳してくれてます。使わされたってことなんです。だから彼はイエス様が父から使わされたと同じように、イエス様によって使わされて、そして彼が目が開いたということによって、このイエス様を証しするように使わされているんですね。そう考えるとすごく面白い。ヨハネの福音書っていうのはすごく面白くて、すごく象徴的な、なんていうのかな、ユダヤ人が聞いたら、ああ、こういうことかなって、こう、なんかね、重なるものが多いんですよ。例えば、塵を使ってね、泥、この口から出るもの、なんか覚えない？土の塵から神は人を作って、でもそれだけでは生きてないですよね。息を口から出るものを使って、それで生きたものとしたわけでしょ。そしたらその目の見えない人も、この神様の人を作られた時のそれによってね、完全にされて、それで使わされていくという、なんちゅうのかな、意味合いがあるかもしれませんね。で、8節。近所の人たちや、彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う。似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですと言った。はい。これこの 興味深いのはですね、7章を思い出していくと、イエス様ご自身について意見が分かれて分裂した話が書いてありました。このような印を行うのであれば、彼は、神から来られた方、その預言者であるとかキリストかもしれないとか言っていたけど、いやそんなことないと、あれですね、惑わされてるにしか過ぎないってね。でこのようにして、あの意見が分かれるんですね。でそのことがここでも起こるんですよ。もうすでにこれごくありふれた光景っていうか、このよく知ってるんですね。この近所の人たちはよく知ってるんだけど、あれ、あの座って物乞いしてた人じゃないかって、そうだそうだってこう言ってんですけど、こういう時も否定するしんだよね。違う、似ているだけだ。この、ま、彼が目が開いたという事実を受け入れられないから、だから似ているだけだと言って意見が分かれるんです。でもこの元盲人がしっかりと私ですって言ったんです。証ってね、これから見ていきますよ。証って自分で作っちゃダメなんですよ。すごくね、単純でもう確信を持っていることを話せばいいんだけど、彼は自分だって分かってんですよ。当たり前でしょ。で、ね、これ証をする、あのこうなんか私はこうやって、ああやってこうこうこうこうって、なんか文章書くの下手だわとかなんだかってね、こうなんかすいません、なんか女っぽくなっちゃってもう男の人もやっぱり自信がないんですけどもね、この作るんじゃないんですよね、証は。私だってこう言って、すごい単純でしょ、事実そうだから。そしてそこで彼らは言った、ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた、イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと答えた。でここも事実を淡々と語りました。イエスという人の名前だけはこの知っていたので、まあ、イエスだということを言ったわけなんですよね。でね、面白いのはイエスという人、あるいはイエスという方、まあ、これはまあ日本語のニュアンスの違いだから同じなんですが、英語というのはマンネームジーダスだと、イエス様、イエスという名の男って書いてます、ですね、人なんですよ。あくまでも人間なんです。で、癒していただいたという経験はしてるんですけれども、じゃあこの人は誰なんだっていうところまでの意識っていうか認識はまだ追いついてないっていうか、このまだイエスという方になってるんですね、人になってるんですね。でもこれから変わっていきます。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であったということですね。この生まれつきの元盲人ですね、目が開いたって私だって言って泥を作ってなんだかなんだかって聞いたでしょ。すげえって普通僕たちだったら、僕だったら思うよね。で神様を崇めると思うんですが、なんとその中にパリサイ人たちのところに連れてった人たちがいるわけですよ。ベテスダの池の男のことも思い出してください。彼も足が効かなかったっていうか、そうです、足が効かないで。で、38年間その状態だったところから、治してもらって、で、安息にいっちゃったんですね、同じように。 で誰なんだったら知りませんと名前さえも聞いてなかったんです。でもイエス様はフォローアップのためにその彼にもう罪を犯してはいけないということを伝えたかったから話に行ったらどうですか、告げ口したんですよ、そのユダヤ当局に。ということでこの目が見えないのに見えるようになったという救い、癒しって言ってもいいですよね、それが喜びの中で生きていくのではなくて、この古い秩序というか自分自身も罪の中にいるし、そしてそういう中に戻っていってしまった例ですよね、さっきのこのベテスダの。でここも同じです、この生まれつきの盲人が目が開かれたっていうのを見て喜ぶのではなくて、そうではなくて宗教の権威者であるパリサイ人のところに、まあ、連れて行ったんですよ。何が問題なのかこれね全然分かんないよね僕たちには、ね、なんでこの安息日と泥を作って目を直したというのが何なのじゃ分からないじゃないこれ。でこれはまずパリサイ派の労働の医療行為の解釈があります。それが命に別状のないこと以外は医療行為をしてはならないと。だから怪我をしましたと、そしたら例えば家に帰って私の奥さんが、包丁をやってる間にね、包丁で料理してる間にうわーってバーって来ちゃったと。だから僕は包帯でまあ、ちょっと当てがうことはしたとしても病院行ったら労働になっちゃうんですよ。でそこでお医者さんがそれ以上のことやって治療をしたとしたらそれは仕事になっちゃうんです、労働なんですというのがあります。特にこの口伝律法、この先祖たちの言い伝えっていうふうに書いてありますけども、聖書にはこれ口伝律法とも呼びますね。このまだ成文化されてないこの書かれてない律法ですよ。これこの労働とはどういう意味かっていうことを解釈しているのがあって、その中に例えばっていうのね、泥椿で泥を泥で人に目をこう人の目にこうなんかこうそれを使って治療するみたいな、その書いてあるの、書いてるの本当にミシュナっていうので書いてあるの。なんでそんなの書くよね。でもだからやっぱりなんかね、唾を使ってね、なんかこうあるんだね、なんか当時ユダヤ教の中でもその異教の中でもね、でそうやってこうなんか唾を使って、なんか今は考えて汚いんだけどね、僕たちね考えてないけど、でもそれ使って、でもあれってあれでしょ、結構この菌とか殺すんだよね、唾だから、唾ってこれ傷口とかに、あそうだ、傷つきにつけるじゃないですか、私たち傷口にこうやって、あいやいやーとかでついちゃったら、したら何もなかったら唾つけるよね、すぐに治るために。だそういう意味だと思います。でそれで書いてあるんですよ、この泥を作ってでそれで治していくみたいなのが、それもダメなんだって書いてるの、はっきりと。それをイエス様にもろやっちゃったんですよ、彼らがそう書いているものをもろやっちゃってるんですね。で私たちがイエス様に従うときに、その具体的なところでやってはいけないと言われていることに抵触する、だから触れてしまうようなことってあるんですね。これ無理やりやる必要ないんですよ。例えば何だろう、神社行ってね、神社の建物を破壊するとかね、あれは偶像だとかなんかですね。あでも昔あったじゃん、油巻き事件、神社仏閣の油巻いて、うん、精霊の油だとかなんだかってね、悪霊追い出しじゃないけどさ。で聖書そんなこと書いてません、全く書いてません。ただイエス様に従うことによって、その彼らが大事にしているものをに触れていくことはあります。結果的に例えばエペソでパウロが福音を語ってたら、 魔術を行っていた人たちが書物を焼き始めたんですね。別にパウロはね、はい、書物を焼きなさい、短所にしなさいとかって言ってないですよ。で、あとはアルティミスの神殿を壊しなさいとも言わなかった。言わなかったんだけど、あまりにもイエス様を信じる人が多くなって、アルティミスの神殿の模型ですね、銀細工の人たちが商売上がったりになっちゃったんですよ。買わなくなったから。そうでしょ、僕たちもあのクリスチャンになって、お守り今まで大好きっつっていろんなところにつけてた人が、あのクリスチャンになったらやめちゃうでしょね。え、でそれがうわーってたくさん増えたら、そしたらもしかしたらですよね、うん、経済的な理由で暴動までいかないけど反対運動起こるかもしれない。でそれが暴動となったのがあのエペソだったんですね。でこういうことはあり得ます。ただ私たちが故意にやることでは全然ないですが、あり得ます。でこういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼はあの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのですと答えた。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと言った。他の者たちは罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じたと。分裂が生じてます。一つは、ね、彼らのクレム立法に従えば安息日違反をしているから、このような安息日を破る者は神から来ているはずがないという解釈ですね。でもう一つは、どうしてこのような印を行うことができようかというものです。でイエス様ご自身も5章の36節でヨハネの、私が行っている技そのものが私について父が私を使わされたことを証ししているのですと言われたんですね。先ほど見たようにユダヤ教の解釈の中で生まれつきの盲人ですよ。まずね、盲人がっていうところでもうこの罪から来ているっていうこの見解っていうかその考え方があったんだけど、生まれつきだから母の体内か親からかっていうそういう考えでしょ。それをも癒すっていうのはね、これね、罪を根こそぎ取ってくれるっていうね、メシア的な存在になってるんですよ。わかります？生まれつきの盲人で、これをひっくり返しちゃう。だから後天性で後で盲人になったって、その目が見えなくなったっていう、その癒しはあったとしても、生まれつきですから先天性だから、これをやるっていうのは罪を根こそぎみたいなイメージがあったわけですよ彼らは。なので、ごめんなさい、そしてイザヤ書には35章の5節に、その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開かれるって明確に書いてあって、神の国が来た時にそうなるから、もうこのメシアが、キリストが、救い主が来たらこういうことが起こるっていうのを信じてたわけですね。だからこんな印を行うのであれば神から来たんじゃないのっていうので意見が分かれたんですよ。それで17節、そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うか、あの人に目を開けてもらったのだから、彼はあの方は預言者ですと答えたと。ここで彼らはね、お前はじゃあどうなのかって、お前はっていうのを強調してます。これギリシャ語で、これ日本語ってなかなかねこれ出ないよね。日本英語にすると You yourself っていうね、お前自身はどうなのかみたいな感じで聞いてるんですよ。あ、そう、日本語あった、お前自身はじゃあどうなのって。でそういうのに聞いているんですね。で彼の答えがすごいバージョンアップしたでしょ。預言者だって言いました、預言者。さっきはイエスという人だったんですが、今は預言者です。サマリアの女もそうでした。単なるユダヤ人のおっさんっていうか、ね、お兄ちゃんっていうか分かんないけどが、この自分の男性の関係の遍歴を言い当てられて、あなたは預言者だと思いますって言いましたですね。でこのようにして、神から来た神の言葉を伝える人なんだというふうに変わったんですよ。彼の心の中に、この自分が生まれついて この盲人だったのに今見えるようになったという現実、実際にもうそれは生々しい事実っていうか現実っていうかあるわけでしょ。でそれをまだ咀嚼できてないところから、今はこれは預言者だっていうのに変わっていったわけですよ。こう信仰っていうかね、その信仰かな、この神から取り扱いを受けて、これはもう神からだし、イエス様は預言者だっていうふうになったわけですよ。で大事なのは、他のパリサイ人は意見が分かれてる、知識を持っている人たちは意見が分かれてるんです。あなたはどうなのかって聞かれた時に明確に大胆に答えてるわけで、ここをね知ってほしいんですね。証しをするということはもうすでに確かなものを証ししていくんです。で多くの人がやってしまう過ちは、これから見るお父さんお母さんがね、この元盲人のお父さんお母さんやっちゃう過ちだけど、全体を見ちゃうんですよ。全体を見て意見がこうこうこうだから、じゃあこの意見に合わせなきゃいけないなとか、同調圧力とか、あるいは忖度とか、なんかね、今のね、忖度ってもう5年前にはね理解できない言葉だったけれども、なんだっけあれ、何事件、まあいやいや、ちょっとその話だと世の中の話になっちゃうからね、今だと分かりますよね。相手が言ってもいないのに自分の方が気遣って、それして行動に起こしたわけでしょ。でそれまずいんですよ。その証というのは、アメリカだと神の前で誓うかって話になってくるわけで、自分が与えられている確かなことを話し、聖霊によって与えられた確かなことなんです。神学議論があったとしても、いや私はこうなってるんですっていうものなんですね。だからイエスは主ですっていう時もそうでしょ。いや何があってもイエスは主ですよと。調節しないでしょ。調節する周りの人が、イエス・キリストはこうこうこうだ、もう多分10個の神学校をね、こうバーッと集めたらね、もうケンケンガクガク起こりますよ、神学者の間で。ね、ですけど何言ってんですかと。私によってイエスも主ですよって。だけど多くの場合はこんな頭のいい人たちがこんななんかいろんな聖書の知識使ってるから、なんか今、まあ、ちょっと言うのよしとこうみたいになっちゃうんで、普通はそうじゃないよと。で次に、ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方が言っているものか、そうだとしたらどうして今は見えるのかと、まあ信じたくなかったからね。両親だったらよく知ってるだろうと、彼のことということで両親を呼びました。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えるのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからである。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。そのために彼の両親はもう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのである。はい、ここが大事です。街道から追放すると決めていて、それで恐れを持って両親は証言を避けたんです。街道から追放するの意味は、日本人に分かりやすく言うと村八部です。村八部って何でつけられたか知ってます？あれ江戸時代だったかな、分かんないけれども、ですか、八部はもう 村としてあなたたちとは付き合いをしませんよっていうことなんです。二部っていうのは何かっていうと、調べたら葬式と火事の際の消火活動とか、その村付き合いの最低限のことですよね。他は仲間外れにしてるんですよ。で、これを言い方変えると、飼い殺しなんです。わかりますか？生きてはいるんだけど、尊厳がもう取られちゃってるわけです。 で、まあ、本当は今日から聖地旅行行くつもりで、で最初に行くところはトルコですね。黙示録の 7つの教会を見に行く予定だったんです。まあ行きますけどね、延期しただけだから行くんですが、結局何が問題だったか分かりました。あそこでサタンの街道とか何だかっていろいろ書いてあるでしょ。サタンの街道って、本当はユダヤ人の街道がサタンの街道ってなって、何が起こってたかというと、街道というのはコミュニティセンターみたいなものなんですよ。街道でいろんな人たちが、その時はまだユダヤ教とキリスト教の違いっていうのはそのないですから、ほとんどそのイエスを信じるユダヤ教の一派みたいな感じですからですね。それで彼らもこの場所を使ってもらうことができたんけれども、キリスト教会はね、イエス様を信じる者たちは割礼を受けてない異邦人もですね、入ることができるようになっちゃったから、異邦人までを連れてきてると。だからユダヤ教は今度はローマからこう見られてるわけで、ローマっていうのは一神教はダメだから、基本的に多神教だから。でも社会的な地位を得たんです、彼らは。で一神教も OK なんだけど、異邦人まで連れてこられたら、これローマから見られてしまうと。それで彼らは追い出しにかかったんですよ、このイエスを信じる者たちは。割礼を受けてない者たちを連れてくるような者たちを追い込んで死んで、それで追い出しちゃって路頭に迷ったってことです。簡単に言うと路頭に迷ったって。でこれが今からこの元盲人に起こります。路頭に迷うようなことが起こって、これが怖いから、要は証ができなくなる、イエス様を信じますって言えなくなっちゃうんです。理屈じゃないんですよ。でさっきね、偶像の話をしました。で物質の話もしました。もちろん証拠とか何だかっていうのはね、これは避けなきゃいけないと私は思ってますし、皆さんもそうしてほしいなと思うんだけれども、本当にその仏を信じてるかしたら、信じてるわけじゃないんですよ。でもアメリカとかでいろんなところから来るときにね、仏教についてこうなんかいろいろと調べてきてね、こここうだから、こうこうで神道はどうなんだ、どうとかってこれ説明したら、いやいや僕ね、もういやそういうふうに信じてないからって僕説明するんですよ。信じてないのに、じゃあなんでそんなに妨げになるのって言ったら、村八部なんですよ。村八部、街道から追放されるのを恐れてるんですよ。それでクリスチャンになったとしても、私はクリスチャンだということを未信者の人たちがたくさん、これクリスチャンじゃない人たちがいるところで言うのを控えちゃうんです。でそうするとどうなるかというとね、二重生活になってくるんですよ。だから言わないところでは普通の世の中の人と変わらない生活してても責任取らなくていいから。でもし言うようになったら、だからある意味で牧師みたいなんだよね。だからいわゆるどこ行っても見られてるみたいになるわけ。何をしても見られてるわけ。批判するの簡単じゃん。今の例えば安倍さんのこと批判するの簡単じゃない。でも実際になったら違うよ。全然話変わっちゃう。いつやっても誰と会食したかっても全部載っちゃう。でクリスチャンはある意味で誰と会食したかも見られてるようになるわけ。だからクリスチャンだっていうことによって責任が伴ってくるわけ。でこれを恐れてるから、そう追い出されちゃう、仲間外れするんじゃないか。でその一部からと出ていっちゃうから、でそれでね、この両親と同じように恐れて言わなくなっていっちゃうんですね。で24節、そこで彼らは目の見えなかった人を、その人をもう一度呼び出していった。神に栄光を聞きなさい、私はあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた、あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています、彼は盲目であったのに今は見えるということです。今ね、この盲目だったっていう人が目が見えるようになったっていうことは、パリサイ人は不問にしていて、そうじゃなくて安息日に目を開けたっていうことに焦点を当てて、だから罪人だと、罪人というのはつまり立法に違反したってことですよ。だから神に栄光を偽証してはいけないと、神に栄光を聞きなさいってこう言ったわけね。だけどね、この元盲人大胆になってるんですよ。まずね、あの方が罪人かどうか私には分からないと。皆さんこれね、分からないっていうね、言うことを言う勇気を持ってください。それも黙っちゃってね、これ分からないんだけど、なんか 分からないって言ったら恥ずかしいなとか全然ダメ分からないのは分からないんですよ。え、赤石さんでも分からないことあるの？あるよとかさって怒っちゃって今あるに決まってるじゃないかってこれ聖書分かったって言ったらまずいよ俺完全なものが来たら顔と顔合わせるようにしてで第一、コリントの13章に書いてある。今は鏡って当時の鏡っていうのはこの聖堂を磨いただけだからぼやけてる。分かるわけないやん。だから分からないですがって言っていいんですよ。伝道の時に言ってください。分からないそんなのって。なんでキリスト教を戦争するのってこれ。知りませんよ私。知らないよんなのって。分かりませんって。私が知ってるのはイエス様が私を救ってくださったことですってこう言えばいいんですよ。イエス様は罪から救ってくれたんですよって。イエス様は私のために十字架にかかってくれたんですよって。で、よみがえってください。信じてるもん私って。これ言えばいいんですよ。ビビらないで。で、あとはよく言うじゃん、僕、神様の恵みについて、ずうずうしくなれって。いや、何も知識ちゃんとないのにね、クリスチャンとして、なんかこれ、聖書なんかちゃんと読んでないし、だから、だからね、こういう真面目が、ダメダメ、牧師としても怒る、ダメ、その真面目がダメなんです。知識ない、関係ないよ。今だって知らないんだよ。イエスという方がって他人だったんだよ。なのに知らないけどはっきりしてることを言いますよって、これズルズルしいってか大胆でしょ。前は見えなかったけど今見えるんですって、これもうはっきりしてますよって。でこれすごい強力な証言っていうのはね、ものすごい強力なんです。誰も反論ができなくなります。だって見えてんだから。これ似たような話がさっきも言及した使徒の働きの4章。あそこで、40年間かな、足ないの人が立ったでしょ。でそこに立ってるんですよ、サンヘドリン、このユダヤ人議会のところで。でこう書いてます。そして癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったって言ってます。返す言葉もなかった。変えられた人を見たら返す言葉ないですよ。で26節27節、ごめんなさい、29節まで読みます。彼らは言った、あの人はお前に何をしたのか、そのようどのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた、すでに話しましたがあなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵って言った、お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らない。今な思い出しましたね。私クリスチャンになって間もなくして、なんか分かんないけど教会でなんか劇があって、劇っていうかね、若者が集まって大学生とかね、なんか違うところに行ってなんかね演じなきゃいけなかったんですよ。でここを選ばれて、で僕パリサイ人の役だったの今思い出したで今みたいにね、なんかで、ね、やったらみんなに喜ばれて、おーいすげえいいな上手だなとかって言われて俺はもうすね、俺はモーセの弟子だってね。かなりイラついてんだよね。モーセはこれもちろん神の言葉を受け取ったってこと。だから今の私たちに言ったら、聖書が神の言葉だって言ってるのと同じですね。で、あのやつはどこから来たか知らないと。それでその人は彼らに答えた。これは驚きです。あの方がどこから来られたのかあなた方は知らないとは、あの方は私の目を開けてくださったのです。私は知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいればその人の言うことをお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずですと。ついに神から来られた方になっちゃう。神から出て来られた方、もっとバージョンアップした。この預言者よりも神の方みたいな感じじゃない、神のものみたいな。 神から来られた方で、これがね、皮肉にもあっちが罵ってくるもんだから、なんか売り言葉買い言葉見てる、うわーってこう言ってるわけでしょ。神用いられるんですよね、これを用いたんですよね。で、罪人はって言ってるのは、これもちろんへりくだったものね、へりくだって悔い改めるものの話をしてるんじゃないんですよ。この罪人の祈りは聞いてくださらないって、これはもちろん神聞かれますよ、聖書に書いてます。むしろその悔い改めないままで、その口先だけで神を敬っているような、そういう祈り、それを神は聞かれないと。だから例えばイザヤ書の1章の15節に、あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす、どんなに祈りを多くしても聞くことはない、あなた方の手は血まみれだからだと。絶対聞かれないんだけど、神を敬う、神から来られた方にでしかないと彼は。その祈りを聞いて、だからその癒しをすることができたんだっていうふうに言っているわけなんですね。で、彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。追い出しました。仲間外れ、妻はじき、私たちがイエス様と出会うにあたってこの葛藤を通ります。で、先ほど言いましたけど、忖度っていうのがありますから、実際にドンパチっていうのが少ないですね。自分の方からそれ避けちゃ、いつの間にか避けてるので、ドンパチにならないんですよ。避けてって結局逃げ、でも彼のようにイエス様に近づく、イエス様の方に行くときにこの過程を通ることが十分あるんですね。覚えてます、クリスチャンになったばっかりの時に、同じ教会に、私と同じ大学の先輩だったかな、女性の方でね、クリスチャンになったんですよ。したらなんと礼拝で出るようになって、お母さんが本当におかしくなっちゃって、戻ったら自分の部屋から全部自分のもの出されてた、投げ出す、庭に本に、激しい迫害ですね。でも嬉しかったのは、その結婚相手が見つかって、まあ、アメリカ人だったかな、何人だったか忘れちゃいますけど、外国の人ですね。で、結婚するっていう時にね、ご両親にいらしたんですよね。で、顔を見ると、ああそうなんだって、なんか全くそのように見えなかったけれども、日本でもあるんですね、あります。で、僕はなんとなくね、やっぱそのお母さんって娘が好きなんだろうなって思いましたね。うん、本当に好きだからそういうふうにやっちゃったんじゃないかなって。で、ある意味でイエス様にもろ反応しちゃってるっていうか、今どうしてるか分かんないですけども、本当救われていたらなって思いますが、今こうやって追い出しました。で、だからこそ次です。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。またイエス様の方から、そうですね、まあ物理的にもそうですけど、知らないから、彼はイエス様が誰かって見てないから、見た後はいないから。もうで、あなたは人の子を信じます。この人の子っていうのはキリストの意味です。ダニエル書7章でキリストを表してます。で、その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか。イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。
すごいな、
涙が出てきます。イエス様が最初に目を留められて、彼の罪でもなく親の罪でもない神の技がこの人に現れるためである。治っただけじゃなくて、目が、神の技というのは彼が霊の目が開かれて、イエスが人の子であられて主であられるということを知るためだったわけです。それが神の技だったんです。で、珍しい箇所ですね、このヨハネには。私がそうだって明確にイエス様がおっしゃっているのは、これの他にサムネの女ですね。私はメシアが来たら一切のことを知らせてくださることを知っていますって言ったら、私がそれですって言って、でここでもイエス様が私はそれだと。 すごくないですか。一方であの不道徳な女、しかもユダヤ人でもない混血のに、私はそれですって言われて、で今はこの呪われて罪の中にいるっていうふうに断じられて、権威者からはレッテルを貼られたこの男ですよね。で彼が、私はそれですって。素晴らしいです。でここの過程でずっとどうですか、彼はまだイエス様に至る前からもう証しをしてたんですよね。使わされてたんですよ。ちょうど7章でイエス様ご自身が受けた待遇と同じように、彼自身がその待遇を受けてったんですね。使わされる。皆さんも宣教師です。あの宣教師って、ちょっと待ってください、私外国語一つも知らないんですけども、つって、いや違う、あの宣教師は使わされるって意味です。今見た通りですね。でそこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方には罪がなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言ってるんですから、あなた方の罪は残ります。あの3章の17節では、巫女が来たのは裁きのためではなく世を救うためであると書いて、なんか一見矛盾しているように見えるかもしれません。しかし矛盾してません。全然違う文脈で話してるんですね。イエス様が来られると、見えると思っている人が実は見えないことが明らかになって、で私は見えませんと、この本当に私は愚かでしたと、私は本当に盲目でしたというふうに認める人が見えるようになるということです。だからこう話が逆転になるということです。でこれに今まではどっちかわからない、見えるか見えないかっていうのがわからなかったかもしれないけれども、イエス様という光が来ることによってブワーッと明るみに出されちゃうんです。でこれがその言ってる裁きであって、あのイエス様は全ての人を救いたいと願ってますが、拒む人が、この暗闇の方を愛する人の方が本当に暗闇の中にいるってことが分かってってしまうってことですね。で今ここで私たちも盲目ですかって、このパリサイ人ちょっと求道者っぽいね。あの別にパリサイ人って全あの悪あのねパリサイ人って悪人じゃないですから、あの水戸黄門のね、なんかあの悪人いるじゃない、あのいうふうに取らないでください。あのパリサイ人って私たちです。私たちの中に存分にある話です。だからパリサイ人っていうのは実はイエス様と考え方が似てたんです。サドカイ派よりずっと近い、近いから、あの人間あの近いからこそ怒ってる内容なんです。だから私たちイエス様信じてるって言ってもいつの間にかなんか口裂けだけになっちゃったりとか、この私を聖書して、あの人たち知らないからねってね、あのどんなに頭良さそうげに見える人がいてもね、騙されないでよ、ね、あのまだあなたは聖書教育ちゃんとできてないねとかね、なんかねそんな感じでね、だからあの口では言わなくてもね、オーラ放ってる人いたら、あのちょっとあのあ見えてないなこの人はって思っていいです。言う必要ないけど言う必要ないけどね聖書を本当に神様の前で読むたらね、私わからないですってしか言えなくなりますよ。聖書わからないですよって。いやもちろん私たちは知ってることを他の人に知らせていくっていう義務はありますよね。そのそれは務めとして、けれども本当に読んでったらそれわからないっていうになってきます。でそれで今はここではわかると言ってることがもう見えなくなってる証拠ですよというふうに言ってるわけですね。これすごいことですね。この福音ってこれじゃないですか。あのパリサイ人こそが幼子を導く教師だったのに、でその人たちが実は分かってない。だけど盲人、生まれつきの盲人のようなこう罪人だっていうふうにレッテルを貼られるような人たちが実はイエス様を人の子として主として受け入れ信じていくという光の中に入っていくというね、分かっているっていうことになりますですね。 ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちがあなたによって使わされたものであることは信じます。イエス様が聖霊を受けなさいと言われました。そして私が父から使わされたように、私があなた方に使わすと、その前にシャロームと平安があるようにとあなたは言われました。どうぞここにいる兄弟姉妹にあなたの平安がありますように、シャロームがありますように。そしてこの恐れから解放してくださって、あなたの平安の中で本当にこの過ごしていく1週間でありますようにお願いします。そしてその中で本当に出くわしていくことについて、いろんな人がいろんな反応するかもしれませんが、しかし私は知っていますと、私はこれは知っていますと、この言うことができるようにしてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。